小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週もこの方にお話を伺います。学習院大学法学部政治学科特別客員教授、モハメド・オマル・アブディンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アブディンさんは1978年スーダンの首都ハルツームに生まれました。生まれた時から弱視で、12歳の時に失明、その後19歳の時に進級留学、針とお灸の留学をきっかけに来日されました。以後日本で生活されております。現在は学習院大学の法学部政治学科で特別客員教授として教えていらっしゃるアブディンさんです。さてアブディンさん、専門として教えてらっしゃるテーマというのはどんなところになりますか？
そうですね、テーマとしてはですね、はい、平和構築という分野があるんですけども、
平和構築、
はいはい、その、ゼミを持っているのと、あとはスーダンというのはアフリカと中東の両地域に属するという関係で、私は中東とアフリカの政治について、専門に、ね、勉強してきたので、その授業をやっているわけですね。
はい、
非常に今はですね、激動のですね、中東特にですね、
そうですね、シリアを中心にしてね、はい、いろいろありますね、今中東は、
そうですね、はい、
で、講師としてね、日本の学生と向き合ってみて、どんなこと感じられますか？
僕はもう教え始めてから3年目ですけども、
はい、
やっぱり学ぶことは多いですね、自分がですね、やっぱりこう教えてるこのテーマ、政治学ではあるんですけども、自分がこう馴染みのある地域なので、自分が前提にしているこれまで作ってきたこの認識と、日本で育った若者の認識がかなりずれたりとかしますので、そのずれ自体に気づかされることがすごく大事かなと私は思ってるんですね。でみんなやっぱり今若者バッシングは多いんですけども、やっぱりみんな一生懸命勉強して、何かをこう知識を得るだけじゃなくて、何か自分たちの道を探っていこうと、ただシャイな人は多いけども、貪欲さが足りないとか、そういったね、説教をめいたことは多いけど、そうは思えないですね、私は。
やっぱり今一番、20歳前後の日本人と接する機会が多いアブディンさんの意見としては、ああそうかっていうふうに私は今感じました。
なるほど、ありがとうございます。
で今私生活の方ね、プライベートのことちょっと伺うと、奥様がいらっしゃいます、
奥様1名ですね。
奥様1名、
はい、
これは何名持ってもいいんですか、スーダン？
いや、何もいいよくないけど、日本だってね、1名までだけど、最近ね、結構テレビで結構ね、
やってますよね。
ちょっと冗談で言ったつもりだけど、あまりそこ、それ以上ね、深く、
じゃあこのぐらいにしておいて、ただほら、いろんなアフリカなんか行くとね、いろんな国があるじゃないですか。
はい、あります、あります。
で、一夫多妻制とかね、そういうとこもありますよね。
まあ、それはもう法律では4人までなってるけど、ただ、それ条件がすごく厳しい、本当にできないぐらいの厳しい条件ですから、そこはあまり、
条件があるんですね。
それはずに、4人までとか言われちゃうから、そうじゃないんですね。だけど私は、一人以上の奥さんを持ってる人で幸せになってる人を見たことないんですね。一人も見たことないですね。もう板挟みです
よ。その言葉をね、なんか日本中に今知らせたいですね。で、奥様とはどこで知り合われたんですか？
そうですね。それは非常に本にも書いてありますけど、もう私のいとこ、女性ですけど、の紹介ですね。同級生だったので、紹介していただいたんで、結婚の仕方は人に勧めはしませんけれども、電話で話した瞬間にこれだと私は思ったんですね、直感ですね。
はい、じゃあ最初に接触があったっていうのは電話での会話、
そうです、はい、
これが最初、
はい、もう それでもうこれだと思った、私はそれで決まりだったんです。あとで妻に言ったらそれで決まりだったらしいですね。
相手も同じ、
はい、
はあ、
はい、
それはあの当然スーダンの言葉で会話するわけでしょ、は
い、そうです、アラビア語ですね。
アラビア語でね、
はい、
アラビア語で何て言ったんですか。
別に最初はね、紹介、自分の紹介したり当たり障りのない話がね、うんうんうん、してたけど、その瞬間からこれだと思ってたんですね。なんかね、なんか走ったんです。なんかあるこう電磁波じゃないけど、
電磁波が走った、
はい、はい、
で、うん、奥様もやっぱりそういうことをおっしゃって
ました。言ってました、はいはいはい。あとはね、あんまりあの長引かせて、ね、私のね、失態がこうぼね、出る前に畳みかけなきゃいけないというところもあったんですね。
そういった焦りもあった。そんなに失態がたくさんあったんですか。
前はね、
前は
まあ
ちょっと今しどろもどろになってますけど
ちょっと日本語は難しいですね。ほらほら、
こうやってごまかしちゃうんだよね、すぐね、うん、
まあいろいろね、こう自分のボロが出る前に、はあ、はい、とりあえずね、強引な契約を
契約ね。で、奥様もじゃあ、 分かりましたと、ね、じゃプロポーズなんか どうされたの。
まあだから本当に3回目の電話で、はい、しましたよ。
アラビア語で。
アラビア語でですね。
アラビア語でなんて言うんですか。
忘れました。
忘れた。
はい、そういう時になれば叱るべき言葉が出てくるんですよ。
叱るべき言葉。
はい、
出てくる。ここでは言えない。
言えないです
ね。
はい。
そういうふうな、まあ本当電話でのね、そういうやり取りで結婚が成立しちゃうっていうのも、はい、すごくなんか、それでいいのっていう感じするんですけど。はい、
ちょっとね、ちょっとつ盲人でしたね。
盲人。もうね、困ったなこの人本当に。それは意味はどういう意味ですか。ちょっとす盲信、
まあちょっとまっしぐらにね、パーッとこう
まっしぐら、
はい、
ね、
こう、はい、
そうですか。
脇をね、
脇目も振らず、
はいはい、
ね、奥様一筋まっしぐら、
はいはい、
でその奥様との間に、
はい、
お子様が、
はい、おかげさまでね、3人の子供を授かっております。
3人、
はい、
何歳ですか。
はい、6歳の長女と、4歳の次女と、3歳の長男ですね。
はい、女の子、女の子、男の子。
はい、そうです。
643。
643、はい、月、ね、
野球で言えばよくね、はい、643のダブルプレーって言いますけどね。はい、
そうですね。
で、子供さんたちは、
はい、
何語を喋ってるわけ。
そうですね、日本語もできますし、僕はアラビア語喋りますし、今はちょっと英語も勉強してますね。はい、
学校なんかは、
そうですね、
小学校行ってらっしゃる
んですか。保育園、6歳は今が小学校ですけど、前は日本の保育園行ってましたけど、今筑波の方にちょっと非常にこじんまりとした英語で教える学校に行ってるんですね、長女はですね、はい、ただ日本の保育園に行ってましたので、はい、日本語できますね。あと結構事情面白くてですね、日本語とアラビア語とすごい混ぜて喋るんですよね。最高に面白いです。こうなんだろう、動詞がアラビア語だけど、うん、活用は日本語なんですねこの面白いのは、ね、みんなに見せたいんだけど、アラビア語できなかったら意味ないし、
う
ん、日本語できない人だったら意味ないから、こう、
そう
ですね、すごい面白いですね。アラビア語の動詞をこう日本語で何とかしているとか出てくるんだけど、
うん、
例えば、ママをしゃらべってくださいと言ったら、しゃらべってくださいって、水を飲むっていうね、水を飲んでくださいって言ってましたとか、しゃらべってくださいって言うんだけど、うん、シェリバっていうのは飲むっていうことですね。
ほ
う
ほ
う。だからなんだろう、すごい自然体でこう使うので、
うん、
もう最高に面白いですね、はい、子供たちって頭どうなってるんだろうね、
うん、楽しみじゃないですかね。
楽しみ、楽しみ、
子供たちはね、
うんうん、それを観察するだけでもなんか面白いですね、
うん、はい、あとやっぱり日本で暮らしている中で、はい、まあ、視覚障害というようなことがあって、
はいはい、
日本の社会もう少しこういうふうにしてほしいなとかね、はい、そういうことって当然生活していく中であると思うんですけども、
はい、そうですね、やっぱり職業へのアクセスの自由だったりとかね、
はいはい、
そういったものはやっぱり保障すべきだと思いますし、外出する時のね、例えばこの駅の構造だったりとかね、やっぱりみんながこう気軽に外出できたり、できる環境をですね、作っていかなくちゃいけないです。あともう一つは、
はい、
やっぱり本がたくさん読めると言いましたけども、それはもっともっとね、やっぱり新しい本をすぐにこう読める形になったりとかね、そういった、まあ、技術の革新でも、ぜひぜひ国もね、それに力を貸していくということは大事だなと思います。今は 流通している出版物のうちですね、視覚障害者にとってこの読める形、アクセシブルな形で読めるものは 5% 未満なんですね。
あ、そんなまだ低いわけです
ね。そうなんです。だから100冊あったら5冊しか読めないわけですから、はい、ちょっと寂しいですね、やっぱり。それを、改善していくためにやっぱり出版業界もやっぱり協力しなくちゃいけないと思いますね。そういったものをやっぱり良くなっていけばいいなと思いますね。
そうですね、まあ、やはりいろんな思いがあるでしょうけども、はい、まあ、スーダンあるいは日本、
はい、
まあ、これは別に、区別なく、
はい、
今後ね、アブディンさんとしてはどんな活動をしていきたい、
はい、
これは もちろん自分のお仕事もあるでしょうけれども、はい、それ以外の活動も含めて、
はいはい、
どんなことをおやりになっていきたいですか。
は
い、
日本はどうですかとかよく聞かれますけれども、
はい、
もはやですね、鮮度のいい、魚じゃ外国人ではありませんので、うん、日本の問題、いいところも悪いところ自分の問題でもありますね、
はい、
で日本社会の一員なので、
うん、
日本のいろんな問題についてできれば柔らかい文章でですね、
はい、
こういった問題についてちょっと書いたりとかするのも一つの貢献の方法かなと私は思っていますね、はい、そういったものもやっていきたいと思っています。社会問題っていうのは結構正論だけでパーッと立っても何にも動かないのでユーモアを交えてですね、
確かにね、
こうちょっと変えていかなきゃいけないなとは思っていますね。はい、
出版されている我が妄想っていう本がね、
はいはい、
アブディンさんのこといろんなこと書いてありますけどね、
はいはい、
まあ、これなんかも随分その内容的にはいろんな盛りだくさんで、
はいはい、まあ、連載という形だったので盛りだくさんになってきましたけど、ね、
あ、
は
い、最初はね、しかしよくこれだけの日本語を使いこなして文章にできるなっていうのは感心して、
はいはい、
読ませていただきましたけども、
まあ、書いてる時は博士論文書いてる時でもあったので現実逃避の一環としてね、
うん、
結構書いてればなんかやってる感じになりますよね、まあ、はい、うん、だから現実逃避の、はい、賜物ですね、
現実逃避ね、
はい、
うん、いや、はい、もういろんな話聞きたいんですけども、
はい、
時間になってしまいました、
はい、
ゲストは学習院大学法学部政治学科特別客員教授モハメド・オマル・アブディンさんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。